今朝与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。ローマ人への手紙12章16節です。ローマ人への手紙12章16節、新約聖書318ページになります。それでは12章16節2度お読みいたします。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。もう一度お読みいたします。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。以上の箇所から一つになりなさいと題しまして、教科先生から御言葉をいただきます。
おはようございます。今日は少し寒いなと感じる日になりました。まあ、その中ですけども、ちょっと教会の方もですね、窓を開け、換気は心がけております。まあ、暖房を行いながら換気なんですけれども、それでもなお少し寒さを感じるかと思いますけれども、それぞれでまたそのご用意をですね、これからもしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今朝もローマ人の手紙の12章を開いて、特に今朝は16節へと進んでまいりました。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵あるものと考えてはいけませんとあります。この一つの心になるというのは、なかなかに難しいこととも言えます。人の集まる中ではやはりグループができたりもします。そして派閥や、あるいは何やかやでそういったものができ、時には仲違いさえもしてしまいます。一つ心になるということは、まあ、たやすいことではないなと思わされるわけです。まあ、教会とてその恐れがあります。人の集まりであるわけですから、やはり、グループができたりすることがあります。それが悪ということではないでしょうが、そのグループのゆえに全体として一つになれないということも時には起こります。まあ、実は何度かですね、まあ、あまりこうお会いしたこともない方からですね、教会に突然手紙が来ることがあります。それは自分の属する教会についての批判であったり、あるいは牧師への批判などが長々と記されたりする、そんな手紙がですね、本当に何の関係もない方々から来ることがあります。人間の集まり、それぞれの個性を持つ者の集まりですから、違いがあり、時にはその家にぎくしゃくし、調整が必要なこともあるかと思います。ですが、教会はキリストの一つの体であり、まあ、違いを超えて、主の教会の使命の中で、まあ、一つの目的、一つの技があるはずでした。それがなされないで分裂のようになっては、本当にイエス様の前に、申し訳ないことになってしまうわけです。まあ、今日はこのところから一つの心となって歩むということが語られております。まずその一つは、この一つ心になると第一にあります。一つ心になる、聖書はここで互いに一つ心になりとあります。教会はキリストにある一つの群れとされたところでした。イエス・キリストを頭としての一つの体であるわけです。だからこそ、心を一つにし、一つの心を持つこととあります。聖書の他のところでは、このようにも言われています。この木曜日の集会では、ピリピ書を開いたりしているわけですが、そのピリピの2章の2節において、こうあります。あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてくださいとあります。 同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにしてくださいと言われています。このところで一つということが繰り返し言われます。同じ思い、同じ愛の心、心を合わせ、思いを一つにとあります。特に当時の教会は、教会に導かれる人々はそれこそ多種多様でした。民族も異なる、身分やあるいは地位も様々、富についてもいろいろでした。豊かな方もいれば貧しい人々もいた。そのような多種多様な人々がそれらの違いを超えて一つになるというわけですから、なかなか難しいことでもあったかもしれません。違いが分裂を生みやすいのも事実でした。その上に、上に立つ権力者は民族や言葉やあるいはさまざまな違いを認めず、それをなくそうとさえします。そして同じ言葉以外は使用禁止としたり、あるいは同じ文化をですね、強要したり、そして違いをなくして一つにしようとすることがあります。でもそれで本当に一つになれるのかとなると、決してそうではないわけですね。教会はさまざまな違いはあるけれども、それらを認めつつも神への同じ思い、同じ目的、同じ心を持って神に仕えようとしているわけです。神の家族として一つの心になること、それが求められてもいます。まあ、考えれば小さなところでは夫婦もそうかと思います。夫婦といえどもですね、生まれも育ちも異なるところで生きてきました。いろいろと違いがあります。それがある時から結婚し、夫婦となり共に生活し生きていくわけです。それは当然に違いゆえにぶつかることもあるでしょうし、なぜそのように考えるのか、なぜそんなことをするのかなるということもお互いに起こるかと思います。ですが、それらを乗り越えて夫婦として一つの心を持ち、同じ方向に進んでいくわけです。ですから、これは教会において機械的に、あるいは確率的にみんなが同じ意見を持つようにということでもないわけです。物事への見解が全て一致することでもない、違いをなくして一つにするということでもないわけです。でなければ意見は同じでも心が全く違うということも起こります。群れは一つの心となってこそ前進をするものでもあるわけです。例えば運動会、子どもの運動会などでも、大きな輪っかの中にですね、何人かの子どもたちが入って同じ方向に進んでいく、そんな競技もありました。ですが、そんな時にですね、みんながそれぞれ自分勝手な あちらこちらにですね、進むと一歩も動けなくなってしまいます。でもみんなが同じ方向に向いて、そして進むなら、その群れは一つに進んでいくわけですが、そして大きな力ともなります。聖書は一つ心になるように、そのことを進めております。違いを超えてでした。そして次に、第二には、思い上がることなくとあります。聖書は思い上がることがないようにと言います。この十二章で先に、さまざまな賜物がそれぞれクリスチャンたちに与えられているということが語られました。それぞれに神から素晴らしいそれぞれの賜物が与えられています。語ることの優れた賜物もあれば、あるいは教えること、あるいは指導すること、管理すること、あるいは芸術の賜物や音楽の賜物、知恵の賜物、さまざまなそれぞれが数えきれないような賜物を一人一人が神から与えられています。ですが、先にも言われましたが、人はその与えられた賜物のゆえに高ぶるということ、高慢になるということがあります。自分の才能を誇ることがある。人々からそれを称賛されればなおのことですね、誇りに思ってしまう、そして高ぶることがあります。 自分を何か偉いものであるかのように思い上がります。それが神からの賜物であるにもかかわらずでした。そのようなことがないようにとこれまで何度も聖書で語られてきました。そのような高ぶりが交わりを破壊するということもあります。まあ、誇り高ぶる人を見て人は鼻持ちにならないと感じるでしょうし、不快にもなります。そして関係が崩れてもしまいます。誰しもがそのような人をですね、避けてしまうということも起こります。高ぶりに対して聖書は何度も厳しく戒めています。高ぶりは神が強く忌み嫌うものであるとあります。聖書では主の憎むものが6つある、高ぶる目とあって、その後にいろいろとは列挙されていますが、神が忌み嫌うものの最初に挙げられているのが高ぶりということでした。高ぶりは争いをも引き起こします。高ぶりがあるとただ争いが生じるだけと聖書でも言われています。高ぶる人は群れの中でも争いの種ともなってきます。そして高ぶりは自分自身にも大いに害を及ぼすことになります。聖書の箴言などではこうあります。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。高慢は破滅、あるいは挫折に先立つとあります。あるいはまた、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つとあります。そのように聖書は、高ぶりは愚かなことであり、高ぶりはですね、破滅へと至るんだというわけです。まあ、そのような高ぶりが愚かなことは私たちが日々感じているところでもあると思います。それこそ平家物語のおごる者久しからずでありませんが、本当にそのようなことをこう知らされます。で、そのようなことを思うならばですね、自分にうぬぼれておごり高ぶっている者や、あるいは高ぶりの中で豊かになった人々を見ても腹も立たないでしょうし、妬むこともないかと思います。高ぶりは神の忌み嫌うものであり、高ぶりは破滅に先立つ。なのにその高ぶった人を見て羨ましく思ったり、あるいは妬むこともないわけです。むしろこの聖書にあるように、謙遜は栄誉に先立つということを覚えるべきでもあるわけです。そしてむしろ高ぶる者に対しては、その高ぶりを自覚し悔い改めるようにと本当に祈るものでもあるわけです。この今日のローマ書においては、そのように、二つ目には思い上がらないようにとあります。そして三つ目には、交わりをしなさいとあります。この順章で、むしろ身分の低い人たちと交わりなさいとあります。ここで人々との交わりを進めています。まあ、コロナの時代にあっては、まあ、3密を避けるなども言われたりして、人と人の交わりがなかなかうまくいかなかったり、あるいは阻害されたりということもありました。一人でいいんだというかもしれませんが、人はやはりこの人との交わりが必要である。支え合う、そのことが大切でもあるわけです。人は一人ではなかなか生きられませんし、交わりを求めています。教会は恋の庭、交わりのあるところでもあるわけです。交わりがなければ、礼拝に来ていても交わりがないなら、それは例えば演奏会や、あるいは講演会に行って演奏を聞いた、講演を聞いた、終わった、さっと帰る、それと同じになってしまうわけですね。教会はそうではなくて、人と人が関わるところでもあり、教会はそのような人と人の中の交わりがなければというわけです。教会は生徒の交わりとありますけれども、そのように交わりがあってこそであるわけです。 まあそのように言われてもとなるかもしれません。このところでむしろ身分の低い人たちと交わりなさいとありますが、当時の教会には身分の低い人たち、貧しい人たち、社会的にですね、身分のそれこそない人たちが多くいました。ところがそのような身分の低い人たち、貧しい人たちに対して差別やあるいは偏見を持って交わろうとしない、避ける、そんな者たちもやはりいたというわけです。教会なのにと言われそうですけれども、現実にはそういったこともありました。聖書に記されている一つの、出来事があります。それは新約聖書のヤコブ書の2章にある言葉ですけれども、このようにあります。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたはこちらの良いお席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんかとあります。ここではヤコブは一つの例を持って語っているわけですが、本当にお金持ちで金の指輪をはめた、いかにもそういった身分やお金もある人が来ると、教会の中でもこのいよいよ席に座りなさいという、ところがみすぼらしい人が来ると、立ってなさい、あるいは私の足元に座ってなさい、そういったことがないようにというわけですね。身分のある人、あるいは富のある人が信仰においても豊かなものである、そういったことは決してないわけです。教会は、当時の教会はですね、主人もあるいは奴隷もあるいはしもべたちも並んで一緒に座り、礼拝をしていました。この世の身分やあるいは富による差別がないところでなければならなかったわけです。初代の教会では、時には奴隷の身分の人が礼拝で奨励、説教をして、その奴隷の主人が改宗の席に座って説教を聞く、聖書の話を聞くということがありました。ですから聖書は人々に対して高ぶらないで積極的に貧しい人々と、あるいは身分の低い人たちとも交わりをしなさいと勧めています。ただこのようなことは身分やそういったことだけではなく、ともすれば現代の教会においてもあり得ます。心しなければならないところであるわけですが、例えば特別に親しい人たち、自分にとって親しい人たちとだけ交わりをし、話をし、他の人々、特に新しく来られた方々に声をかけたり、あるいは交わりをしようとしない、そんな面も見られます。教会がある面、悪い意味での仲良しグループのような群れとなってしまい、他の人との交わりをしなくなる、そういったことがないようにということでもあります。聖書はこのところで交わりをなしなさいとあります。そして最後4つ目には、ここでは知恵のあるものと思わないようにと言います。このローマ書で、自分を知恵あるものと考えてはいけませんとあります。自分は知恵がある、知識がある、それは高ぶりに通じるわけですが、そんなふうに思わないようにと言います。この言葉は旧約聖書の箴言の3章7節からの引用でした。 その箴言3章7節ではこのようにあります。自分を知恵あるものと考えるな、死を恐れ悪から遠ざかれとあります。自分を知恵のあるものと思うな、考えるな、主を神を恐れ悪から遠ざかりなさいと言います。先にありましたように、人は自分の賜物のゆえに、特にここでは知恵の賜物、知恵のゆえに思い上がり、自分を知恵あるものと思い込む、そんなことのないようにというわけです。旧約聖書の中の出来事ですが、ダビデ王の時代にダビデ王の議官、まあ、ダビデ王のですね、本当に知恵袋でもあった人にアヒトフェルという人がいました。アヒトフェルという人ですが、彼がどんな人であったかについて、聖書はこう記しています。当時アヒトフェルの箴言は使徒が神の言葉を伺って得る言葉のようであったとあります。要するにこのダビデ王の議官であったアヒトフェルの言葉、そのですね、さまざまな箴言の言葉などは神の言葉のように人々には思われたというわけです。まあ、それほどこのアヒトフェルという人は知恵のある人だったようですね。彼の言葉は素晴らしく知恵あるものとされました。本人もそう思っていたわけです。自分は知恵がある。そしてその彼は後にダビデ王に背き反逆をしました。でその後ですね、別の人に彼は仕えるようになったわけですけれども、そのですね、仕えるようになった時に、自分がいろいろこのその主人に進言をしてもアドバイスをしても一向に聞いてもらえない、そんなことがありました。その時に彼はですね、怒りの中で失望し、そして自殺をしてしまうということがありました。高ぶりが破滅に先立った一つの例でした。確かに神から離れた者は自分の知恵を誇り、知恵あるものと思ってしまうところがあります。聖書は知恵について語りますが、主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑むとあります。神を恐れることが知恵の知識の始めであるというわけです。それが本当の知恵、神を恐れることが本当の知恵だと言います。どんなに知識を蓄え多くのことを知ったとしても、そこに神への恐れがないとしたら、それは知恵あるものとは言えないというわけです。そしてむしろそれは悪魔の知恵ともなってしまいます。このローマ書の言葉が箴言の3章7節を引用したと言いましたが、その箴言3章7節では、自分を知恵あるものと考えるなの言葉の後に、死を恐れ悪から遠ざかれという言葉があります。知恵あるものと考えるな、神を恐れなさい、悪から遠ざかりなさいと、その言葉がついております。多少の知恵がある、多少の知識がある、そのことのゆえにですね、思い上がり知恵あるものと決して思うなとあります。そしてむしろ自分を謙遜なものとして、そして人々と交わり、一つ方向に向き、神の教会を立て上げていくようにというわけです。私たちは与えられた賜物のゆえに、それを誇り高ぶる、そんなことのないようにと言います。高ぶりを捨てて神を恐れ、そして一つ心なり、一つ方向に向かい、神の技をですね、共に成していくようにと勧められています。それが神の御心でもあるわけです。改めてこのローマ書十二章の言葉をですね、心に留めておきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たち本当に愚かなものであり、与えられた賜物であるのに、その賜物を誇り、自分の知恵や自分のさまざまなものを誇り、その中で交わりを壊してしまうこともありますが、 神様、そうではなく、本当にどうぞあなたの前に謙遜なものとなり、謙遜が栄誉に先立つとありますが、そのようなものとして歩み、一つ思いとなってあなたの教会を立て上げることのできますように、どうぞなお導いてください。時にはさまざまな意見などの違いもあるかと思いますけれど、それらを乗り越え、さらに一つの思いとなり、宣教の技にも励むことができますよう導いてください。お一人お一人の今日からのこの一週の歩みの上にも、特に寒さに向かいますし、さまざまな心配事もあるかと思いますが、あなたご自身がお一人お一人を祝し、守り、支えてくださいますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。